はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは山口市徳寺長勝寺住職扇昌淳さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昌慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
扇さんはちょっとこうネタが多いのでいろいろ話を聞いてみたいことがたくさんあるんですけど、
はい、
いやそうですよね。その社会と関わって、でまあこの日本とアメリカ、日本語と英語というこう、
はいは
い、まあ言語とか、まあ国文化をまたいで、はい、まあ、これも違った社会の間をこう行き来したりして、はい、でエンゲージドブディズムのまあ一つの形として市議、市会議員をやるっていうのもなかなかですよね。面白いな。
そこにやっぱり行き過ぎたんですよ。結局はですね、まあ、ただそこに行くまでももうちょっとワンクッションあるわけですけど、要はまあ、学業が終えて、はい、そこから日本に帰るわけですよね。で、その後ですよ。またそこから山口に帰ればいいものを、私は一回とどまったんですよね。はい、というのは、ちょっと待ってよと思って、せっかくこの英語と仏教を勉強させてもらって、で、特にその社会というものも考えたならば、一回自分自身も社会に出てみないとわからないだろうなっていうところが、うん、あくまでも今までは、まあ、いろんなところを訪問して、フィールドワークでいろいろ見たりもしましたけども、実際自分が、例えば、働いて、そして、いわゆるその、お給料をいただいて生活をするっていうところまでは、まだそこでしか見れない、感じれないものもあるだろうと思ってですね。で、私、まあ、卒業した後東京に行って、そこから、いわゆる仕事を始めるわけですけども、うん、そこで、本当、社会勉強っていうのをある意味させていただいたんですね。
は
い、
働くことを始めたわけです。
はい。それこそ言語を使ったですね、いわゆる通訳翻訳の仕事もね、携わせていただいて、仕事をさせていただいたわけなんですけども、うん、まあ、実際苦しいなっていうのをね、いろいろ感じることもありましたし、やっぱり理不尽なことも、うん、こう、誰が作ったかもわからない常識というものに縛られることもありましたし、
うん、
なっていうことがありました。まあ、こういう中で人って、いろんなことを考えて受け取って、歯を食い縛って生きてるんだなっていうのをね、いろいろ感じることがあって、非常に大変勉強になりましたね。でその時はもう、エンゲージブジズムなんでっていう学問をもう離れて、もう自分が生活するのがいっぱいいっぱいでしたね。
うん、
で、いざ、その13年間終わって、こちらに帰ってきた時に、あ、やっと今まで経験したことを、ここで発揮する必要があるなっていうところで、うん、やっぱり、市議というのも、まあ、松本さんがおっしゃったように、結局エンゲージブリズムのとこにつながっていくんだなと思ってですね。
うん。しばらく地元をね、離れていらっしゃいましたけど、
はい。
はい、まあ、東京は東京でもいろんなつながりとかもできたと思うんですけど、
そうですね。はい。う
ん、帰ってみて地元に、
はい。
やっぱ、そこは、浦島太郎感覚だったのか、やっぱり、地元は、こう、なんでしょう、やっぱ今まなんか帰ってきた感があったのか、どんな感じだったんですか。
ですね、最初の1ヶ月ぐらいは帰ってきた感があったんですけど、それ以上経つと自分が地元のことを何も知らなかったってよく分かりました。
ああ、
18まででしかこちらいなかったので、18までって移動できる距離って、こちらも私の地域には電車がないので移動できる距離ってそんなにないんですよね。自転車で行ける距離しか動いてなかったので、うん、あ、何も地元のことを知らなかったなって思いましたね。
1ヶ月いてみると、
はい、で、うん、今3年経ってもいまだに、あ、そういうことかって分かることもありますし、
うん
うん、例えばこちらでは、ね、18まででしたから、まあ、学校と遊ぶことがいっぱいいっぱいで他のことは目向けなかったようですね。でも住んでみたらやっぱり、自治会っていうのがに入らないといけなくて、溝掃除があったり草取りがあったり、除草作業があったり、うん、まあ、地域のいろんな役割があったりとかですね、あ、なるほど、ね、でゴミ出しの日もあったりとかですね、あと山の整備をしないと近隣に目をかけるとかですね、はい、いろんなこう、あ、こういうことを皆さんやっていたから、まあ、美しいその風景って保たれてたんだなっていうのがようやく分かってきた感じですよね。
あ、まあ、子供の頃はね、全部免除されていたようなやつが大人として関わってみると全然違いますもんね、また。
そうですね。あといろんな人のつながりですね。あの人がこういうことをしてくれたから自分は安全にこう学校に通えることができたんだとかですね、
うん、
いろんなその、いや、自分が本当に生きてるんじゃなくて生かされてるってこういうことなんだっていうね、いろんなつながりの中で自分は生かされてるんだなってことをすごい日に日に感じることが多いですね。
うん、で、まあ、そんな中で、まあ、こうまだ帰ってきて1年、
はい、
2年とかっていう、
はい、
タイミングで、
うん、はい、
この地域のためにちょっと立ち上がってくれないかと、
はいはい、
そこは、うん、皆さん何でしょう、大木さんにどんな期待感、まあ、それこそどんな願いをかけられていたんでしょうかね。
ね、なんとかしてくれっていう、あれ、なんかこう思いなんでしょうね。
うん、
あの同級生からまず頭を下げられて、地元 の、 あの、まあ中小企業の社長なんですけど、ガソリンスタンドの社長だったりとかタクシー会社の社長なんですけども、みんながわざわざうちに来てですよ、頼みがあるって、何だろうと思ったら、
うん、
出馬してくれって、いや、ちょっと待ってくれって話になりますよね、こちらですね、
うん、
話がわからんって話をしてですね、もうこの地域っていうのは本当にもうカスはひどくて若者いなくて、でも今誰か若い人が立ち上がらないとダメなんだって話をして、でやっぱりいろんな、そのただ単にこう人を引っ張っていくだけじゃなくて、やっぱりいろんなものを知って、でいろんな人に寄り添えるような心持ちを持つ人間が必要だって話をして、いや、だったら他にもいっぱいいるし、自分はまあ地元帰ってわからないしって話をしてる中で、全力でサポートはするからっていう話をされる中で、ふと自分を振り返った時に、実はなんかこう自分の中でも一つ課題があったんですよね。それがですね、まあお寺に生まれて、一応僧侶になったのはもちろん、あの大学生の途中から得道して僧侶になったんですけども、まあ、それまでにいろいろとこうお盆参りのお手伝いはさせてもらってたんですね、
うん、
でそれが中学校1年生から始めたんですけども、まあ大体1年で、まあ、1年生中学校1年生の時は自転車で行けるとこしか行きませんから、行っても30件とかぐらいだったんですけども、うん、まあ、だんだんこう、ね、年齢を重ねるうえで行く場所も増えていって、
うん、
そして、まあ、大学生になる頃には車も免許を取りますから、まあ、大体行けるようになるんですよね、うん、そこからもう、まあ、42ですけども、それに加えて、まあ1年、まあ、大体1年に100件くらいは回るようになるわけですよ、お盆の時期ですね、うん、でそうすると、まあ、換算すると大体2000回くらいのお盆参りを、ね、いろんなご門徒さんの家をぐるぐるぐるぐる回って、いろんな家庭の事情も分かってくるわけですよ ね、
ですね。
でそうなってくるときに、お話をもう長くなっていて、いろんな話を聞くんですけども、一人暮らしのおじいちゃんとかおばあちゃんの家に行ったときにですね、いろんなこのご相談を受けるんですよね、
うん、
でお話をして、その場ではちょっとこう心の安らぎっていうものは与えることができるんですけども、
うん、
自分が帰ったら何も変わらない現実ってあったりするんですよね。例えば、はい、足が痛いとか、
うん、
病院が遠くって困るとか、ちょっとしたところまで行けないとか、草取りができなくて辛いっていう、そういう社会的なインフラ的な部分ですよね。あそこは自分は何もできない、すごいもろかしさを感じた部分があったんですよね。なんかできないのかなっていう時に、その人と人とのこの何でしょう、対面っていうところのなんかこう寄り添いと、社会的なその裏からの生活というところの寄り添いっていうところ、ここも二つできたら、なんかこう、本当のこの幸福というものが実現できるというかですね、何か貢献できるんじゃないかなっていうところも思いがあって、
うん、
じゃあ、市議っていうのも、そういうところの 仕事であるならばやらせてもらおうかなっていうところにちょっと気持ちもちょっとこう動いてですね、
うん、
で地域の方々にも一応お話をして、自分は一応一僧侶であるので僧侶の仕事がおろそかになるようであれば修行できなくなりますって話をして、2つ両方とももちろん自分は全力をね注ぎますが、そこは許してほしいって話をして、皆さん承諾してくださったので、まあ、それで今があるっていう形ですね。
そうか、じゃあ僧侶として、まあ、お寺を預かっていることと市議であるということは、はい、なんというんだろう、こう両輪というかね。
そうですね、人助けっていうところでは一緒なのかなと思ってですね、自分の中で理解ができたので今自分でも納得した上で今仕事をさせていただいてますね、はい、ただ市議以上の仕事はしないよって言いましたけどね、例えば県議さんとか市長とか国会とかそんな絶対やらないから、はい、あくまでも地元密着型で地域の方々の、まあ、を守っていくっていうところではやりますけどって話をねしてます、はい、
市議の仕事ってなんか役割というのかどんなことになるんですか、はい、
あ、そうですよね、はい、結構皆さんなんかこう、ね、政治家っていうと一括りにされてしまって何やってるのってとか結構あると思うんですけども、基本的には二元代表制って言ってですね、まあ、例えば山口市で言うとまあ市長さんがいらっしゃって、その市長さん率いるその執行部側ですね、要は市を動かしていく人間方々の仕事をチェックする機能が我々の仕事なんですね、
はい、
なので、まあ、予算とか決算があって、それをチェック細かくチェックして、これこうどういうことなんだ、こういうふうに動かしたらどうだろうかっていうふうな提案をさせてもらったりとか、こういうその事業があったらこういう方向でやっていくとより良くなるんじゃないかなっていう、こういう提案をさせてもらったりとか、
うん、
でいろんなチェック機能をさせてもらうんですね。でそのチェック機能は要は地域の方々を考えた上でのチェック機能なんですよね、
うん、
この地域ではこういう問題があるからこうしたらどうかとかね、もうちょっとこう助成金の期間を伸ばしたりとか、こういった助成も必要じゃないかっていうふうなことを反映させていくっていうお仕事ですね。
うん、しかしね、それまで、全然経験のなかったことだと、もう一からですもんね。
そうですね、はい。ただ人に寄り添うっていうところでは一緒だなって思いました。要はこれを町に寄り添うっていう考え方にしたっていうだけですね。この地域にはどういうことが必要であるかっていう、どういう問題があるかっていう、要はお説法するときも、うん、むやみやたらにこうお説法しちゃって何も響かないと一緒で、要はその人にどういう問題があって何に困っていてどういう言い方をすればつながるかっていうことを考える、それはなんか町づくりも一緒かなと思ってですね、うん、この町にどういう問題があってどういうことをすれば良くなるかっていうことを考えていくっていう、それはもちろん言葉はちょっと違ってくるんですけど、行政用語とか固い言葉でしてね、最近よく言われるのが、今でも執筆のお仕事をさせていただいてるんですけども、編集者さんから小木さんちょっと文章が硬くなりましたねとか言われて、ああ、動かされてるとか思ってすごいすいませんと思って、
うん、
ああダメだダメだと思いながらこう崩すようにしてるんですけど、
はいはい、なるほどね、
勉強しております、はい、
うん、モードを切り替えるのもね、なんか
そうですね、
うん、
はい、まあでも基本的にこう崩さないように、もう普段と変わらないようなスタイルで出ますけど、まあ、服装が違いますけども若干、
うん、
は
い、人によってはね、なんかこう、政教分離っていう、まあ、言葉があるじゃないですか、
はい、
で、まあ、それの受け止めとか解釈もだいぶ人によって幅があるなと、そのまあ逆に言葉だけが一人歩きしちゃってるようなところもあって、ね、はい、お坊さんが市議になれるのみたいなことも言われたりしません？
うんうんうん、あ、たまに言われますね。ただ山口県の土壌はですね、不思議なことに前例にも今にもですね、僧侶の方が政治家って方結構多いんですよ。
ですよね、うん、
はい、
そうですね。
ですので何の違和感もなくスッとこう入れましたね。
ああ、そっかそっか、
はい、私個人的にもちろん政治家という立場を使って布教してるわけではもちろんないんですが、うん、ただ割り切れない部分はありますよね。どうしても考え方とかいろんなものの捉え方っていうのはもう染み付いてるものですから。
もちろん、もちろん、
はい、ただそういう逆に接し方もあっていいのかなと思って、
はいはい、
はい、間接的に仏教伝道なのかなと思いながらですね。なんか
選挙ポスターを袈裟で出てる人とかいるんですか？
いや、さすがに見たことないですね。
それはないですね。
ないですね、はい。
そうか。どんな、はい、どんな地域にしたいんですか。何かこう市議としての、まあ、ビジョンというのか。
そうですね、子どもたちに希望が与えられるような地域にしたいなとは思いますね、うん、また帰ってきたいなって思えるような、それが大目標なんですけども、うん、そのためにはどうするかっていうところで、できる限り、まあ、田園風景っていうのを保ちつつも、なかなかこう、うまくいかないとこもあって、やっぱね、いろんな環境の問題も配慮したりとか、太陽光パネルを設置とかね、農業を担う方がいらっしゃらないっていう部分もあって、どうしても農地を手放すっていう方も多いですので、
うん、
まあ、そういった問題をどう解決していくかってところですね。なんか、そこが今一番大きな問題なんですけども、ただ本当子どもたちが、今の子どもたちがまた帰ってきたいな、ここに住み続けたいなって思えるような街づくりをしていきたいなと思いますね。自分が帰ってきたいなって思ったのもそこに理由があって、ですから仲間をいっぱい作っていって、みんながこう助け合えるような地域にしたいですね。
ですね、
うん。
ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
ナマンダム、ナマンダム、ナマンダム、ナマンダム、ナマンダム、ナマンダム、ナマンダム。修古因若开始恩悲有若具足摩诃如来有眼照世无量寿阿具大勇果得智波开门照进三昧智慧以得无量寿舍给无尽大善能諸仏法界具尽尽の苦厄界大無明よ シシジンドグムニョククンコウダイチエジンミョコミョイソシンノダイセンガンガサムト在所法可度所持未不下難不世上位解任所持尿税三昧地へ異常合成徳仏不行志願一切苦苦異作大安化し仏百千の悪魔無量大小修尿五弱苦尿一切死と諸仏不尿苦の現象不虐非尿五弱諸仏世界不不可逆無修摂の五妙思諸遍思諸覚如是諸人一異人難了了が作物国土大一号主奇妙道場超絶国如来音に無とそがと愛民道だに祭事菩来所心念諸女意図が各気楽安南各仏寺妙是我心所佛安乐悉利吉祥所有智菩萨所智慧无碍照料是诵智我心若解了心事諸苦那苦諸我如是人念如不起心。 ナマンナムナマンナムナマンナムナマンナムナマンナムナマンナムナマンナ
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。